こんにちは、ハルトです。ナイナルツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。改訂新版、株、投資信託、アイリーコニーサがわかる今更聞けない投資の長期本は、投資に興味あるものの難しそう、損なおしそうと感じて一歩を踏み出せない人に向けた入門書です。株式や投資信託を中心に、アイリコやニーサといった制度、債券、FX、金などの代表的な金融商品を、図解やイラストを交えながら全体像がつかめるように整理して解説します。加えて、資産や将来、設計の見直し法から話を始め、分散投資などの基本的な考え方。投資でよく使われる用語や指標の処方にも触れ、まず何を理解し、どんな順序で始めればいいかの土台を作ることを狙っています。短期で大きく儲けるテクニックよりも、長期的な資産形成に向けた基礎理、解と心理的ハードルの低減に重きを置く一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、投資の前に行う資産整理と将来設計の発想。本書がまず促すのは、いきなり商品選びに飛びつくのではなく、今の資産状況と将来の必要資金を見直すことです。投資はギャンブルではなく、家計の目的に沿ってお金を働かせる行為だと捉えると判断基準が明確になります。例えば、近い将来に使う予定の資金まで価格変動のある商品に回すと、不必要な不安や損失を招きやすい一方、長期で使う資金なら時間を味方にした運用が検討できます。こうした時間軸の整理は、投資額の設定や商品選択を現実的にする前提になります。さらに、投資に伴うリスクをゼロにするのではなく、理解して管理するという姿勢が重要であることも、初心者の不安を解くポイントです。生活防衛資金を確保し、無理のない範囲で始めるという基本は、制度や商品を学ぶ前段として大きな意味を持ちます。結果として、本書は知識だけでなく、投資を家計行動に落とし込む入り口を作ります。次に、株式投資の基本構造と企業を見るための初歩の指標、株式については、株を買うとは何か、価格が動く要因は何かといった土台から、初心者がつまずきやすい点を整理します。その上で、企業の状態をざっくりつかむための財務指標として、自己資本比率、ハロエ、ペラドの処方に触れ、数値の意味を理解することが投資判断の言語になると示します。ここでの狙いは、精緻な銘柄分析を教えることではなく、ニュースや企業情報を読んだときに最低限の観点で安全性や収益性、割高割安を考えられるようにすることです。また、株式は値上がりますだけでなく、配当などのリターンの形があること、反対に価格変動リスクがあることを前提に、長期的視点で向き合う姿勢が強調されます。短期売買で勝つ方法や特定銘柄の推奨には踏み込まず、株式という仕組みと見方を理解することで、投資への恐怖を知識に置き換える構成になっています。初学者にとっては、株の情報が飛び交う中で振り回されにくくなる最低限の地図を得る章です。さらに、投資信託と分散投資の考え方を全体像で理解する投資信託のパートでは、複数の資産や銘柄にまとめて投資する仕組みを抑え、初心者が実践に移しやすい選択肢としての位置づけが示されます。個別株と比べた時の特徴として、少額から始めやすいこと、運用が仕組みとしてパッケージ化されていること、そして分散投資が組み込みやすいことが理解の軸になります。一方で手数料などのコストや価格変動がある点は避けて通れないため、リスクとコストを理解した上で使う必要があるという現実的な視点も含まれます。ここで重要なのが、分散投資の意味を単にたくさん買うことではなく、値動きの異なる対象を組み合わせて全体のブレを抑えやすくする考え方として捉える点です。投資初心者は、一つの商品の良し悪しに意識が集中しがちですが、本書は長期的な資産形成に必要な設計図として、分散と継続の発想を伝えます。投資信託を学ぶことは、個別の知識というより、投資の基本原理を身につける入り口になるという扱いです。そして、アイリーコとニーサを制度として使い分けるという視点、本書の大きな柱の一つが、アイリコとニーサといった制度の概要を初心者が迷わない形で整理することです。投資の話題が制度と強く結びつく日本では、商品理解と同じくらい制度理解が行動の鍵になります。ここでは、老後資金作りの選択肢としてのアイリーコ、資産形成の枠組みとして活用されるニーサというように、目的と制約の違いを踏まえて捉えることが重要になります。加えて、口座を開くという具体的行動の段取りが提示されることで、知識が行動に接続されやすくなります。 制度は時期によって変更されるため、細かな条件を丸暗記するより何のための制度か、どんな場面で使い分けると納得しやすいかという理解が長期的に役立ちます。本書は節税という言葉の魅力だけに寄せず、資産形成の目的に照らして制度を位置づける点が実用的です。結果として、投資そのものに加えて制度を活用して継続しやすい環境を作るという観点を初心者に提供します。最後に債券、FX、貨などの周辺商品を知り、投資の地図を完成させる。株式と投資信託、制度理解に加えて、本書は債券、FX、金といった周辺の金融商品にも触れ。投資の世界の見取り図を作ります。初心者は流行している言葉だけを断片的に追いがちですが、全体像を知ることで何が自分の目的に合い、何が合いにくいかを判断しやすくなります。例えば、債券は一般に株式とは性格が異なる資産として語られ、金は価値の置き場として注目されることがあり、FX は仕組み上の特徴からリスク管理が重要になります。ここでのポイントは、特定の商品を進めることではなく、それぞれの基本的な特徴と注意点を知ることで、過度な期待や誤解を減らすことです。さらに投資の歴史や社会的意義に触れ、なぜ投資という行為が個人の資産形成だけでなく社会の資金循環とも関係するのかを示すことで、投資への心理的抵抗を和らげる役割も果たします。結果として、本書は一部の知識に偏らない初学者向けの総合的な入門として成立しています。結論として、本書は投資を始めたいが何から手をつければいいかわからない人、ニセアイデコの言葉を知っているが制度や商品がつながって理解できていない人、そして難解な専門書の前にまず全体像を押さえたい人に向いています。図解やイラストを用いた説明により、用語の壁を下げながら株式、投資信託、制度、周辺商品までを一冊で俯瞰できる点が実用的です。得られるメリットは、個別商品の細かな優劣を判断できるようになることよりも、投資の基本構造と長期の資産形成に必要な考え方を身につけ、行動の心理的ハードルを下げられることにあります。投資経験者には物足りない可能性がある一方、入門書としては短期で儲ける手法によらず、資産設計分散、制度活用という王道の枠組みに徹しているのが強みです。同種の初心者向け書籍の中でも、制度と商品をまとめて理解し、口座開設などの実務的な一歩に接続しやすい点で、スタートラインに立たせてくれる一冊として位置づけられます。ご支援いただける場合は、泉道子、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。